んにちは。
みなととナース 84.2 さっくんの2択3択番組ナビゲーターの野田ねーと、
こんにちは、さっくんこと弁護士武田隆弘です。実はですね、
はいはい、
今日は番組始まって以来の意外な出来事が起きて
なんですか、たっくん。
今日はですね、はい、なんと私と同じ弁護士がゲストで来てます。
さんが2人ですか、
うん、
野田ね、どうすればいいんですか、これは。
いやいやいや、まあまあ、いつも通り待っていただければ結構なんですけど、はい、ね、詳しい人となりは、ゲストコーナーでね、行うこととして、ご本人をね、紹介しますね。
はい、
はい、どうぞ。
こんにちは、弁護士の松沢義人と申します。よろしくお願いします。
はい、
よろ
し
く
お願いします。
松沢義人。
そうです。
なんかさっきの調査はすごいことになりそうなんですけど、
まあせっかくね、法律は、ね、扱う番組なんで、
はい、
途中のコーナーで松沢弁護士にもねコメントをもらおうかなと思ってます。
はい、
武田先輩ほどいいコメントできるか心配ですけどよろしくお願いしますそんな硬くならなくて大丈夫ですよ。はい、
さて、番組では皆さんからのメールをお待ちしています。さあ、たくん、今日の相談テーマは、
はい、今タイムリーにですね、はい、世間を騒がしているバイトテロについてです。
バイトテロですか。これはコンビニをはじめアルバイトを、まあ、多数ね採用されているお店にはちょっと怖いというか耳が痛いお話ですよね、これ。
そうですね、うん、これはもう本当にですね、まあ、そういう SNS っていうかね、
うん、
そういう時代になって、
はい、
こう本当にそのね非常に病的な現象なんですけど、で怖い話ですね。でもまあしっかりね法律的に責任があるよということを伝えていきたいなというふうに思いますね。
はい、ぜひこの意見についてこの件についてご意見などありましたら、メールをお待ちしてます。そしてゲストの弁護士の松田さん、今日よろしければご意見なども伺うかもしれませんので、リスナーの皆さん、ぜひユナイテッドナースの公式サイトからタックンの2択3択アウトで、メールを送ってください。ではスタートしましょう。
タックンの
2択3択。
この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
皆さんのお世話する 4.2 サックの2択3択、私のダネーと
サックンこと弁護士武田隆弘でお届けしています。
はい、はい、そして今日は特別にオブザーバー弁護士として松沢弁護士にも軽く参加してもらいましょうか。
はい、よろしくお願いします。まあ、軽くじゃなくてブスブス喋っていただけたらなと思いますね。はい、
はい、じゃあそのコーナーはどうせの2択3択です。
イエーイ。
これはネットや SNS で実際にあったらエビどっちがいいのという相談事について法律家であるタークンが分かりやすく解説をしてくれます、
はい、
実際の判例と異なる場合もありますが、法律の使い方は適材適所で変化いたしますので、こんなケースもあるよと頭に入れておいてください。
はい、松田弁護士のね、
はい、
コメントをもらうかもしれませんね。
なんかじわじわ出されてますねコメントコメント来るかもよ来るかもよっていう風にはい、じゃあ早速こんな事例からご紹介します。
はい、
バイトでもいたずら動画投稿して損害が出たらバイトをさせるという誓約書を書かせるべきですか。 A 書かせる、 B 書いてもらー書いてもいいが気やすめ、 C 書かせると違法になる。
うわー、
そこはどうなんだ。
まあ、C じゃないってのはみんなわかりますよね。
いや、だって C かなって一緒に、パワハラみたいなやつかって。
いや、基本的に、はあ、その、まあ、いわゆるね、
うん、
いわゆるバイトテロと言われるような動画をね、
はい、
投稿して、損害がね、出たら、賠償請求するっていうことができるっていうのは、
はい、
それはもうね、当たり前というか、
うん、
法律的にも可能なことなんですよ。
ああ、そうなんですね。
だから、書かせたからといって、
うん、
請求できるというものでもないし、書かなくても請求できるんですよね。
そっか、う
ん。なんだけど、うん、実際問 題ね、まあ、書かせることによって、まあちょっとね、襟を正させるというか、そういうことをしちゃいかんよという意味で、まあ、書かせるんですけど、まあだけどね、やるやつはやると思うんで、だからまあ答えとしては、B、気休めかな。
あ、そっか、気休めか。まあでも、法は守ってくれるっていうことですよ、
また
君。
そうですよね。松田先生どうですか？
あ、入った、入った。
はい、武田先輩の、まあ、基本的にはおっしゃる通りかなと思うんですけれども、
はい。
まあ、ここに例えば、まあ、まあ、テストも、ドリンクするかもしれないんですけど、
はい、
こういうことをやったら、まあ、例えばその10万円払うよとか、損害賠償額を予定しておくということをすると、まあ、多少はちょっと効果的かなというふうにもちょっと。
具体的な数字を書くとね。
そうですね。はい、損害がどこまで発生したかっていうのは非常に難しいところがあるので、そういうのはちょっと大事になるかなとは思います。
そうだね。もうその防止策で、最初からバイトの子には携帯持たせないって飲食店の人、この前言ってた。バイトしてる大丈夫って言ったら、もう外に出た時は一切携帯持たせない。外っていうかその機械室以外は持たせないって言ってたけどね。
そういうね、予防策いろいろ皆さん考えてらっしゃるんですよね。
じゃあ次行こうかな。今日は髪がしないからね。はい、セブン。イレブンってこれいいのか？言っちゃって。言ってた。わいいよね。白滝動画事件についてあったね。セブンイレブン本部はこのバイト二人に対して損害賠償を成立すると思いますか？ A、成立する。B、成立しない。
うん。だからまあこれ基本的に、損害賠償を請求することに関してはね。
うん。
だから実は損害が、まあ一応発生しなきゃいけないんだけど、まあそれなりに、まあちょっとね、信用をね、行うとかというようなことはあっただろうと思いますが、これは成立するということでいいかなというふうに僕は思いますが、
はい、
はい、松田先生はどうですか？
今日なんか行列のできる法律事務所みたいな
先輩のおっしゃる通りです。
あ、おっしゃる通りですか？
はい、
じゃあ次行こうか。
はいはいはい
はい、こう回していくのはい、バイトからの損害金と損害金についてゴミ箱に捨てた魚を調理したり唐揚げを床に吊り付けたりするニュースを見るたびに憤りを感じておりますが、この人たちの損害金過去賠償はどのくらいになると思いますか？ A、現物の仕入れの程度。 B、風営以外ですね。なので青天井。C、換算した何て読むのこれ、
実質利益。
つまり換算して計算して、大体見積もり出してこのぐらいだなって、
うん、本当ならそういうことがなければこれだけの利益があっただろう。
ああ、そうかそうか、うん、はい、 A、B、C ございますが、はい、はい、
でこれはですね、
うん、
まあ当然のことは A ね、現物だからそのゴミ箱に捨てた魚とか、
うん、
唐揚げとかのそのね、仕入れ値の被害、これ当然あるんですけど、
うん、
A は当然なんですが、
うん、
であとじゃあまあそれ以外にね、うん、この例えば動画がどんどん広まっていってしまって、
うん、
でまあちょっとあそこでねご飯食べるのやめよっかとか、
うん、
あそこでね食品を買うのやめよっかっていうような、うん、そういうようなことで生じた被害ね、これも一応損害としてはあるんですけど、
ありますよ、
うん、うん、ただねそれを計算するのは非常に難しいんですよ。
そうだね、
実際問題として例えば、うん、このそれこういうことがあったことをきっかけに、
うん、
その期間それからね何年間の経営がね、
うん、
こう下になってしまって潰れてしまったと、
うん、
いうことがあったとしても、実際そのことが原因かどうかって分かんないですよね。
そうだね、じゃあどうしたらいいんですかって、
うん、だからそこのところはね、
うん、
なかなか損害鑑定することは難しくって、
うん、
そこら辺のところはね松田先生に聞いてみまし
ょう、
ね、
あらららこれ振り返ったんだ確かに
これ、武田先生おっしゃるように非常に難しいお話だと思います。
はい、
請求する方としては、まあ、例えば、この事件が起きる前3ヶ月ぐらいは売り上げこんだけあったのに、
うん、
それからこんだけ落ちちゃったみたいな感じで、一応は、まあ、させていただきたいとは思うんですけれども、
うん、
ただ、先輩おっしゃるように、その売り上げが落ちた原因が果たしてこれだけなのかとか、
うん、
その辺の立証責任っていうのが被害者である店側にあるというのが建前なもんですから、
うん、
大変難しいですね。うん、まあ、一生懸命我々が頑張らないといけない。
あ、我々
そういうことですね。はい、
そうか。
特にね、著作権とかね、そういう著作権侵害とかそういう場合は、なんか計算方法があったりとかして、
はいはい、
実証できるようになってるもの
も一
部あるんですけど。
え、それこそ分かりづらそうなんだけど。
ただね、だからこれに関しては、というかもう、それ以外にも大部分のものに関しては、こういうね、いわゆる実質利益っていうのを算定するのは非常に難しいというふうに言われてるんですね。
すぐに答えが出ないし、うん、
わかんない。
だから戦うってことか、
うん、そうですね、
うん、ある程度どこまで具体的にね、そう説明して証明できるかっていうとこなんですよね、
うん、じゃあ考えていかないけど、うん、まあいろんなこといろんな角度から考えて、うん、もうやっていくしかないから、
そう
動く動かなくちゃいけないですね弁護士さん
は、ね。そうそうそう。
はい、頑張らない
だから答えとしては C なんですよ。換算性一致利益なんですけど、はい、だけどその一致利益を証明するのは難しいというね。うん、
そうだね、うん。一筋縄でいかないことばっかりですね。
そうですね。
うん
まあよく例えばね個人とかだと、例えば交通事故でね、
うん、
大怪我しちゃって、うん、働けなくなっちゃったと、
はい、
いう場合には、うん、障害賃金みたいな、はい、障害収入みたいなのが、うん、一応はね、統計上、
はい、
あって、それに基づいてその何割かをね、
うん、
請求するっていうのがあったりするんですけど、うんうん、なかなかこういう商売のね、
そうね、
うん、失った利益を計算するのは非常に難しい
です。そうだね、うん。うわ、難しいね、これ。
うん。
うん、かつ、松沢弁護士が、先輩のおっしゃる通りっていう、この枕言葉に付き合ってくれてるところが、この、なんか、好感がいいというか、もっと戦ってこいよっていう感じもあるし、もう。
そうですね、ちょっと僕も、松沢弁護士にそうやって言われてるとですね、襟を。
ね、なんか私も本当にこのお二人にこう囲まれて、挟まれて、ちょっと細胞分裂がなんかしそうなんですけど。
いやいや、挟まれて細胞分裂してると思います
けど。してなかったら。
知ってますよ。
どうですか、松田さん。うん、
はい、はい、最後分裂は常にしてます。
まあ、ちょっとさっきなんか息も苦しくなってきたんで、
はい、
今日の曲の方行きますか。
あ、そうですね。今日3月ね、はい、いわゆる卒業の季節ということでございますので、
はい、
まず1曲目として、ね、スピードのマイグラディエーション。
What I call it.
ザックンの2択3択と続いては番組にゲストをお招きして、ザックがランフリートークをする2択3択デザートコストオブでーす。
はい。先ほどからですね、弁論をご披露していただいてます。まあ、幼少しか喋ってもらってないですが、
はい。
はい。改めてね、ご紹介いたします。私の同業のね、弁護士、松沢佳子さんで
ー
す。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。なんかね、松沢先生の方からね、出たいです。
そうなんですか？
そうなんです。
ジャズオーバー。
先輩にお願いして出させていただきます。
はい、すごいね。やっぱラジオって出たいものなんですかね、その弁護士さんって。
先輩のフェイスブックとか見てると、楽しそう。
いや、楽しいですよ。
毎回毎回楽しそうなので、はい、なんかすごい羨ましくなっちゃって。
あ、そうなんだ。
頼み込んで出させていただ
きます。いやね、本当に。こんなね、私なんか、南の鳥みたいな感じの、野田ねえとさ、
南の鳥あんまりないですよね、
さ、ね、ここまではないか。
うん、
そうかもね。うん、このタックのデコボココンビで、いつもいいんかなって思いながら喋らせてもらってるんですけど、
ね、
ね、本当に、こんな番組出たいと。
嬉しかった
。嬉しいよね。ね
そういうことでですね、ちょっとね、まずは松沢弁護士のね、プロフィール的なところの紹介がしたいと思いますが、あれですね、弁護士になって今何年ですか？
弁護士になって、今年の9月で12年に、
はい、なるほど、なるほど。それで、なんかこう、弁護士、もともと出身は、こっち愛知県ですか？
そうですね、はい、アマゾンの大原町っていうところですね。
はい。なるほど、なるほど。で、弁護士になりたいなっていうか、そういうのを志したのはいつ頃ですか？
そうですね、まあ、漠然とかっこいいなとは思ってて、うん、なってみたいなとは思ってたんですけど、うん、まあ、本当になってみたいなと思ったら大学に入って、しばらくしてからですね。
うん、そうなんだ。
大学はどちらなんです
か？はい、大学は慶応義塾大学。
ほう、大学に入ってから弁護士になろうって。決めれるもんなんですね。
うん。まあでも、結構なことないとそういう人の方が多いかも。
さっくんは？
僕はもう中学の時から弁護士になろう
と。そうなんだ。俺の方が早いんだよ。
いや、
野田ねえも中学校の時から美容師って思ってたけど。
ああ、そうね。
いや、でもやっぱり年々思いが募っていったんだけど、ね、松は弁護士の場合は大学入って、
そうね。
って、神の啓示が来たわけだ。
そうですね。まあ、法学部に入ったので、うん、まあ、なってみたいと気持ちはあったんですけども、
あ、
まあ、確たる、進路を決めたのは、まあ、大学に入ってからでしたね。
淡い思いが形になっていった
そうです。はい。うまい表現です。
ありがとうございます。
慶応ってね、やっぱり、当時もそうだけど、弁護士、司法試験を受ける人多いので、
あ、そうなんですね。
結構ね、そういうサークルとかあったりするんだよね。
そうです。はい。法律の立法会っていう、法律を勉強するサークルに入って、はい。で、周りも結構受けてたので。
もう環境がそうなってるんだね。
そう
ムードがね、弁護士さんになろうっていう人たちで、こう、作られてるんだね。
そう、結構だから、慶応大学の法学部は受ける人すごく多いし、なんかね、高校から中止の勉強してる人もいるんだよね、慶応
で、
ね。
そうです、慶応は、高校からエスカレートで上がってくる人がいるんですけど、まあ、受験を、まあ、しなくてもいいのかどうかわかんないんですけど、もう、受験勉強の代わりに結構、中止の勉強されてる人
もいますけど。何 ?DNA からもうなんか、すごい状態になってる人が中にはいる状態なんだね。
うん、そうですね。
は
ぁ。で、その大学の中で、うん、で、なんかちょっとこう、弁護士かなっていうかさ、そういうのを思えるとなんかきっかけかなんかあるんですか？
切り替え
も。そうですね。本当に、こう、消極的なんですけども、うん、結構アルバイトしたりとかしても、うまくいかないことが多くて、なぜかっていうと、空気はあんまり読めないんですね。居酒屋のアルバイトしてた時に、お客さんが、今日空詰め来ないんだけどっておっしゃったんですよ。で、アホスタとか行って、こう、伝票見たら、空気なんですよね。なので、お客さんに、本当にお客さん頼みましたか空
げてる
の。めちゃくちゃ怒られて、そういうところがあるので、あんまりこう、宮遣いは難しいかなと思って、でも資格取って頑張るより1年ってあるまいと思って、
そこは確認しなくちゃいけない。自分がまたって間違えてないわけだから、正解をこう正したいですよね。
そうなんです。つい言っちゃったんですけど、
そうなんですか？
そうです、そうです。ただまあ、お店の人にも怒られましたね。
そうね。まあ、なかなかね、誰でもいきなりできることではないですけど、ちょっとやっぱりね、松沢さんに衝撃的な話だったね、
そうですね、はい、未だに思い
出しちゃう。怒られた。唐揚げ事件。 そう、しかもその真面目な顔で聞きに行ったのよ。お客様、あの、唐揚げと言われましたけど、本当に頼まれましたかって。お互いの視力がはっきりしてないから。性質がだからそういう性質ってことですよね。
そうかもしれないなと思いましたね。
今でも怒られます？それはないですよね。
今はだいぶ、その、まあ、人生経験を重ねて、だいぶ大人
しく。柔らかくなった。
はい、思います。
そういうことですね。まあ、それでちょっとね、もう、自分は、まあ、弁護士だろうと。
道かなと。
いうことで勉強されて、で、あれですか、合格して、ですね。で、あと、一応、司法試験合格すると、まあ、一応、裁判官とかね、検事になるっていう選択肢なんですけど、そこは考えなかったですか？
そうですね、まあ、検察官はあまり考えなかったですね。まあ、割と攻めてとか、その、まあ、自分の気持ちであるかもしれないけど、僕はちょっと魅力を感じなかったですね。裁判官はちょっと興味があったんですけど、まあ、司法修習って、いろいろ地方に行って修習するんですけど、まあ、先ほど先輩もあれかもしれない、楽しいんですよね、修習って。で、仲間たちに遊んじゃったりするので、裁判官ってすごい勉強して、頭良くなくなれないので、まあ、それは諦めて、弁護士になりました。
なんでかよくわかんないんだけど、
修士を受かると、先生は1年半なんですよ。
は
い。で、その間に裁判官になりたい人は、もう一生懸命勉強するんです、1年半。で、試験を受けて裁判官になるんですけど。
まあ、次の試験があるの？
そう。
うん。
だけど、弁護士になる人は別にいいんですよ。
うん。
で、誰でも弁護士になれるんです
よ。うん。いや、そんなことないから、
先生。いやいや、その試験受かってればね。
うん。
なんで、で遊んでると、結局弁護士しか選択肢がなくなる。
あ、そういうことね。
そうそうそう。裁判、少なくとも裁判官にはなれないというね。
その、また違う法律、違う、もっと深く勉強するってこと
ですか？やっぱり、勉強があるんだけど、やっぱりいい成績取らなきゃいけないわけ。
あ、そういうことね。
また
受けるんだね。
そうそう。で、弁護士は赤点取らなければ OK。
あ、そうなんだ。
はいはい。
いろいろあるんだね。その先の、うちらの知らぬところが。
そうなんです。
戦術に、ね、ある程度、はい、
始まってます。そう。で、今ね、中村公園駅前の事務所でね、なんていう名前の事務所ですか？
はい、中村公園前法律事務所という事務所です。
おー、なるほど。これ、もう中村公園で駅の真ん前なんですかね？
そうですね、はい。五番出口、徒歩1、2分です。
あ、そうなんだ。
なるほど。ここではあれですか、松沢先生は、どういうような立場なんですか、事務所の中では
。はい、私、パートナーとして、まあ、政治共同させていただいてます。
パートナーというのは共同経営者ってことです
か？あ、そうなんだね。
最初は、イソベンって言って、従業員。で、お給料もらって、やるんですけど、途中で、共同経営者に代わって、でも自分で仕事は取ってきて、で、経費だけ、ね、頭割りで払うという。
ほー、経費でしょね、営業もして。
そうなんです。で、今は、あれですかね、どういったような事件が多いんですか？
そうですね、はい。多いのは、もう、本当に一般の事件がたくさんあるんですけど、まあ、中で好きな分野は、オレオレ詐欺とか、あるいはまあ、桜詐欺とか、まあ、そういうなんか騙されみたいなのの被害者側の事件をやることが多いです。
なるほど。これ、オレオレ詐欺なんて、結構スピードが勝負だったりしません？
はい、はい。
やっぱりこうね、お金を取り返したりだとか、はい、やっぱりなかなか難しいんですかね、取り返す。
難しいです。はい、正直取り返せないこともありますし、だからもう、LINE ID しかわからないとか、情報も結構少なかったりするんですよね。おっしゃる通り、まあ、早く調べて、荷物を測定できたら頑張ってして、で、口座を抑えたりとか、まあ、スピード感がいるんですけど、回収できたときは嬉しいですけど、やっぱりできないこともあるので、
そうです
ね、はい、同じこともありますけど、ただ、善悪は結構はっきりしている事件なので、そういう意味では分かりやすくて好きです。
ああ、そうですね。まあ相手はね、もう基本的には犯罪者ですからね。
判定みたいなこと、今、待って、相手のその、加害者が、加害者っていうか、
そうですね、
がもう分かった、時点で動いてるのか、分かる前から動いてるんですか？
ですね、はい。例えば、携帯電話の番号しか分からないとか、振り込み先の口座の情報しか分からないとか、そういう段階で動くこともあって、ちょっと細かい話になるんですけど、弁護士会を通じて、例えば、なんとか銀行とか、あるいは、NTT ドコモとか、そういうときに紹介をかけて、この番号のこの人の名前とか、住所とか教えてくれっていう、回答が来たりするので、そこからちょっといろいろと。
すごい、ちゃんとみたいじゃないですか。弁護士ってそこまでやるんだ。
そういうのはあります。じゃあ、まあ実際まで向こうもさらに上手で、口座とかも人からもらったやつだったりとか、携帯電話も自分が契約してないやつだったりするんで、
レンタルとかね、
なかなか行きつけないところが多いんですね。
そうなんです。
すごいところまでやってますね。
だからその預金口座の譲渡は基本的に犯罪になってるもんね、今ね。
はい。
ろいろな、こう、その辺はもう結構いたちごっこみたいな感じになってて、
なんか、一日営業時間がピシッて終われないような仕事ですね、タックンたちの仕事って。
そうですよね。はい。ステージに帰ったことなんかないでしょ。
だってタックン飲み会の後もまた戻って、事務所戻って、夜の12時ぐらいから仕事してるの。松沢さんもそうですか？
飲み会の後戻ることもたまにあります、
ね。あるんだ。はぁ、あ。
やっぱりなんかね、結局自分にしかやる人がいないとかさ、
そうなんです
ね、自分がやらなかったらこの試験止まっちゃうとか、そう思うでやらざるを得ないですもんね。
あ、なんかすごいところまでやってるんだなって、ちょっと野田ね、びっくりしました。
あの、どこまで行っても職人みたいなところがある。
職人さん。
はい、そうですね。
なるほど、なるほど。
はい、そんな感じでね。はい、松田先生もね、頑張ってらっしゃるんですけど、なんかね、民事調停会っていうのもやったんだよね。
そうです。はい。うん、民事調停っていうのの、その、まとめ役みたいなのを、うん、はい、やらせていただいて。
裁判所で反省するんですよ、調停って。はい、で、それに、ね、間に入るのは調停委員っていうのがいて、うん、はい、その人たちをこうね、いろいろ監督するっていうか、まとめるっていう。
あ、そうなんだ。
ちょっと裁判官のお仕事のね、ちょっと片棒みたいな感じで、ね。
そうなんだ。多岐にわたってご活躍されてますね。
ありがとうございます。はい。まあ、武田先輩と同じその、まあ、団体で、その、縁があって、それもやらせていただきました。
なるほどね。
はい、
そんな感じですね。今日さ、ちょっと二人の弁護士さんに囲まれて、私も、なんか自分も弁護士になったような気持ちで勘違いしそうなんですけど、まあ、野田では美容師さんですからね。同じ市が、市も違うか、についてもね、まあ、専門の細かいお話、本当ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ、今日は、同じタックでも、姫たちいいかな、
はい、
はい。今日、タックンと同じタックの後輩にあたる、
後輩ですね。
はい、松沢よっと弁護士でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す。消え去った愛に終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田孝弘総合法律事務所です。
まもなくお昼の2時半になります。皆様の18分間にあるお送りしてきました。タッチンの2択、3択、まもなくエンディングでございます。
はい。
はい。タッチン、今日なんかね、最初、春だね、やっぱり。
そうですね。
そうそう、いただいたみかんも、食べてないですけどね、置いてますから、香りも漂ってて、なんといっても、松沢さんの下に汗を見た瞬間に、
私は、本当だ。
そう、なんか、季節の変わり目を感じて、彼の、暑さもね、感じました。
そうですね。
さあ、タッチン、番組では皆さんからの2択、3択も募集します。どっち選んだらいいのという疑問に弁護士たちがメールにお答えします。さて、最初はどんなテーマにしましょう。
はい、学校やね、職場で経験もね、あるんじゃないでしょうか。はい、差別。
なるほど。ね、それはこの世から本当になかなかなくならないんですけど、差別を法的に、克服する手段はあるでしょうか。
一応は、もちろん差別のことに関しては、憲法にね、定めがあるぐらい、ちゃんと法律的にはね、あるんですけど、
はい、
これはなかなかね、細かいところまで行き届いてないというのは現状ですよね。
わかりました。ということで、来週ぜひ皆さんお目にかかりましょう。今日はまた、松田弁護士、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞどうぞ。
はい、今日はとてもいい経験をさせていただきました。武田先輩、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
は
い、
番組提供は武田孝弘総合法律事務所でした。お相手は野田ねえと、
たっくんでした。
せーの、また来週。